それでは聖書を読みいたします。次の聖書箇所は列王記第2 4章1節から7節です。旧約聖書の3版お持ちの方は635ページ2017年版の方は653ページになります。列王記第2列王記の4章の1節からです。それでは読みいたします。列王記第2 4章1節から。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れていました。ところが再建者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に、もう器はありません、と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。で、本日はこの聖書箇所から、家の中に何があるのかという題で、フィギリスタ先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。いつもの祈りを感謝します。家族として、先週2週間前も、10日間、ビフカ町で、カンプ町でベースして、東北を探りましたので、とても恵まれた時間でした。そしてちょっと暑かったですね。稚内に行ったところ、平道は普段は20度ぐらいだそうですけど、今回は30度だったので、ちょっと暑いでしたけど、寒波で涼しい風も吹いたのでとても良かったです。では今日のメッセージは、先に読んでいただいた聖書箇所から、やりたいと思います。でもまずは人気のソングから始めたいと思います。数年前、娘がちょうど5歳になった頃、あるアニメがとても人気になり、そのアニメの歌がさらに人気になって、日本中の子供の心をつかみました。大ヒットでした。皆さんは覚えていると思いますけど、ありのままでという歌ですね。娘にも気になって、アニメを繰り返し見たがっていました。これで私も朝も昼も夜も、ありのままでを聞かせられていました。けれどもちょっと恥ずかしいんですけど、今もちょっと、好きな歌ですね。このアニメはどのような話かと思い出せない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとだけまとめさせていただきます。あるエルサという王女、女王がいましたが、彼女は呪いの舌で苦しんでいたので山の上に逃げました。エルサはその山の上に住むようになって、ありのままで単純で将来に向かって生活していました。けれどもエルサの呪いの力によって、 エルサが知らないうちに王国の人に苦しみがかけました。それでエルサの妹は彼女を救いに行きました。一丁このようなアニメでしたね。とにかくこの歌はどうしてそれほど人気になったのでしょうか。ありのままでは日本人の心の中にどういうわけか響いて、というのはもしかしてこの言葉は日本人の中の願いを代弁する言葉として表現されているでしょうか。皆様はどうでしょうか。この気持ちがお分かりですか。本気の自分として生きることに憧れがありますか。ありのままで。ところで7月の前半、私はイギリスの祈りのチームと一緒に若内まで行って、その町のために祈り捧げました。そして若内にある記念所から降りて、そこにある神社も通って絵馬を読みました。いろいろな希望は主に高校の試験の合格することでしたが、その島の絵馬の中にこれもありました。英語でしたが、日本にすると自分になりたいです、望むことしたいですと書いてありました。そしてやっぱりありのままでと希望している方が多いと私は思っていたんですけれども、そうなるためにどうすべきかと迷っている多くの人を私はあちこちで見ました。自分の変えられるなら変えたいんですが、どうやって始めたらいいかな。何回もフィットネスへ行くつもりだったんですが、三日坊主でやめちゃったんですね。そこで福音の良い知らせが入ってきます。というのは、神様はすでに私たちの人生の現実を変えてくださっています。つまり自分の能力で変えなくてもいいです。神様の力ですでに新しくなりました。今神様の愛されている子供ですから、日常生活の中のあちこちに神様の御手が見えるわけです。クリスチャン通して生きるだけで、あるいはありのままで十分です。この事実は今日の箇所でも表しています。では聖書箇所に入りましょう。旧約聖書の短いエピソードなので、まずはその時代の背景をちょっとだけ説明させていただきます。王様の時代でした。イスラエルの民族は王様によって支配されていましたが、その王様たちはだんだん神様に背いて別の神を拝むようになってしまいました。けれども神様がこの状態を直すために言ってもいいんですが、預言者を起こされました。サムエルという預言者をはじめ、さまざまな方を王様の両親として用いられました。皆さんはエリアという預言者のことについて聞いたことがあると思います。今日の箇所のエリシャはこのエリアの弟子と後任でした。同時に聖書に記録されている有名な預言者だけではなくて、神様の律法を守りたいその他の方々も言ったようです。彼らは預言者の友、または新しい翻訳で預言者の仲間というグループを通して集まって一緒に生活をしました。多分現在の言葉で言えば教科のような集会だったと想像してみください。彼らは本当に霊的な意味で預言者ではいませんでしたが、 普通の教会員だったと思われています。では一節でそのような預言者の仲間の一人が亡くなったと分かります。彼には祭司がありました。その上彼は債務があったようで、債権者が息子たちをどしや差し押さえとして取るために来ました。これは驚くべきことではなく、イスラエルの立法で定められた解決策でした。そうでしたが、そのような身売りされた方は奴隷ではなくて雇い人として扱う立法でしたけれども、債権者はそのような意識が持ってなかったようです。それで絶望したズマはエリシャのところへ行って、精神的なリーダーの助けを求めました。助けてくださいと叫びました。そしてハレルヤ、確かに彼女が神様に救う奇跡を起こしていただいたと聖書に読みました。一言で言えば、今日の聖書箇所は奇跡の話です。皆様、奇跡についてどう思いますか？興奮ですか？平気ですか？もちろん漢字が読めないことあります。もちろん幸福である、でするべきですが、聖書中にあちこちに奇跡がしばしば起こったことが書かれているので、普通のこととして感じ取るのではないでしょうか。もしかして私だけですが、聖書を読むと奇跡にだいぶ慣れてきてしまいます。そうは言っても、ライトハウスで同じような奇跡が起こるはずがないという気持ちではないでしょうか。今の時代、その奇跡の時代が遠くの出来事として感じますけれども、肝心な質問はこれです。神様は今も奇跡を起こすか起こさないかという問題ですね。では奇跡と呼ばれている出来事は基本的に何でしょうか。聖書辞典によりますと、事前の法則と相入れない出来事とあります。すなわち簡単な説明ができないこと。皆さんは学校でニュートンの法則について学んだことがあるですね。リンゴを取って手を回って開くとリンゴが落ちます。皆さんはこういうことは当たり前ですねけれども、もしこのリンゴを落ちなくて上の方に動いたらどうですか。法則を守らないこと、つまり奇跡と呼ぶはずですね。まずこの奇跡の原因は何でしょうか。法則外の出来事なら必ず法則外の存在によって行われているわけです。そして奇跡の理由は何でしょうか。理由が2つあります。1つ目は自分の存在を証明するためにあります。二つ目は奇跡を受け取る人の支えのためです。神様の御業はちょうどその通り、自分の民の益のためです。例えばエジプトの解放も、またはアラノに行った時の飲食も、イエス様に信じる益のために、患いからの 癒しもあります。ではそれはそうですが、神様の奇跡は私たちの日常生活とはあまり関係がないように思えます。単純な私には奇跡を起こす条件はないという感じです。とんでもない、単純なクリスチャンの実例を挙げさせていただきます。この間私はギデオンといういとこから祈りの手紙が届きました。去年から彼は家族と一緒にアフリカのザンビアの、首都で働いていて、国の奥地で働いている宣教師のためにいるものを用意して配達の準備をしています。そして彼の祈りの手紙でこのような出来事を伝えておきました。この間彼は一人で車で町の反対側へ行くことになりました。突然道路沿いにいた人が車を止めて大声で叫びました。彼はいとこの車に足を踏まれたと主張しました。いとこはそのようなことに何も気がつかなかったので罠だと思ってそのまま車の中に残りました。けれども怪我をさせられた人は他人を呼んで、どんどん人が集まって暴徒になってしまいました。車を降りれないほど危なかったです。怖かったです。けれども畳みかけている群衆の中からギデオンは突然明確な声が聞こえました。車を降りるな、窓を開けないで待てて。しばらくすると群衆は解散して、いとこは無事に用事を進めることができました。このようなエピソードでした。皆さんどう思いますか？この出来事は奇跡と呼ぶか呼ばないか。私はこれを聞いて、絶対に神様の御手が見える、すなわち奇跡だと思いました。もしかしてこの声は天使の声だったのかもしれません。神様は不思議な方法でギデオンの命を守って必要なものを与えてくださいました。その面で考えると、現在も奇跡が起こるわけです。それはもし私たちが見た、または聞いた不思議な出来事を神様の不思議として認めるならです。ところで聖書には奇跡という言葉は割に少なくて、不思議や不思議な技という言葉の方が多いです。そのように言うと、神様の不思議な技はもっと近く感じるのではないでしょうか。では聖書なしの不思議に戻りましょう。どのような出来事だったのでしょうか。まずは一節で、この絶望した家父がいます。彼女は愛した主人だけではなく、愛している息子らも失いそうでした。悩みの中で預言者のエリシャを訪ねて叫びました。正直な言葉で言えば、妻は糾弾するために来ました。このすべてのことはあなたのせいです。あなたの賢い言葉で主人は預言者の仲間の一人になったのですが、お金もなくなってしまって、主人も亡くなってしまって、息子も亡くなりそうです。私を助けるのは あなたの義務です。この女性は確かに自暴自棄でした。彼女の目にとって前頭には一筋の希望の光もなりませんでした。皆さん、この世の気持ちがよくわかりますですね。多分長い間期待したことが なかなか現れなくて実現しません。期待はずれしたことがありますか？この間、女性の宣教師が私に尋ねて、情緒が多い会話になりました。彼女は宣教師の生活が我慢できなくなって、子供も主人も、離れたり、一人で母国に生活をする考えになってしまいました。自分で一生懸命頑張っても、結果もないし、母として失敗したと彼女は感じました。この話を思い出して、私は預言者の仲間の妻の気持ちがよくわかります。彼女は全てを神様のために捧げましたが、期待はなくなりました。そこで、エリシャの返事は何だったのでしょうか。二節で、何を知ってあげようか、私に話しなさい。別の言葉で、私にも何もないです。お金もないし、勢力もないし、毎日家庭を預言者の仲間の手からいただいています。と言ってもいいと思います。けれども、この次で、あなたには家の中に何があるのかと彼は女性に答えました。皆さん、この簡単な質問には深い意味が入っています。意味はちょっと隠れていますので、まずはエリシャが進めなかったことについて考えましょう。エリシャは彼女を日本で言えば京都の本山へ行かせるようにようなことはしません。エルサレムへ行きなさい、そうするとお金が現れます。そうではありませんでした。またエリシャはあそこの穴に金に満たされてた鍋があります、取りなさいと言いませんでした。そうではありませんでした。あなたには家の中に何があるのかとエリシャが聞きました。というのは、この不思議は持っていないものか、将来に得ることによってか、または絶対に守りなさいということによって生まれてはいません。逆にこの不思議はただ今の頃持っているものから発生しました。この話の場合には家に残っていた油からですね。この二節の油の壺一つ、すなわち一度使うと全くなくなるほど少ないもので、神様は不思議な技を通して器数個が満杯になるようにされました。同じように神様は私たちが持っているものによって不思議をもたらしてくださいます。持っているというのは具体的なものだけではありません。人格的に持っているものにもあっています。私のありのままで、まずは良い人になったり、特別な試験に合格したりことがなくても、そのままで神様は私たち人間を受け入れ、不思議を私の益のためにもたらしてくださいます。 それは浄土クリストになる前の状態と比べるのではないでしょうかと、私はこの説教の準備の時に気がつきました。私たちは神様から離れている罪人であって、何も良いことができることにかからわず、神様は私たちを子供として受け入れてくださいました。クリスチャンになることは最高な不思議な技かなと私は思っています。ローマ人への手紙でパウロはこの何より優れた神の愛についてこう書かれました。ローマ人への手紙5章6節から8節まで、まあ、先に聞いたことありますけど、まず読みたいと思います。ローマ人への手紙5章6節から8節まで。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。この世の目で見ると本当に不思議なことなんですが、キリストを自分の救い主として受け入れると、どれほど素晴らしい愛がということを知ることができます。神様は人間の一人一人そのための資格をなしにして自分の子供として受け入れるつもりです。私のありのままで。ではクリスチャンになるために、または不思議を経験するために条件があるはずのではないでしょうか。確かにそうです。今日の話でこのための条件もわかります。エリシャが3節で彼女にこう言います。器について一つや二つではいけませんと命じました。たくさんの器がいっぱいになってから油が止まりました。もし妻が器一つしかない用意しておいたらどうですか。この器がいっぱいになると油が止まりますけれども、幸いなことにこの妻は預言者が命令したことに従って行動しました。というのは、逆にもしかして不思議を阻むのは神様ではなくて自分自身の信仰でしょうか。私たち自身の弱い信仰、すなわち器一つだけ用意した私によって、神様が私たちに与えたいことが制限されてしまいます。もし神様の命令に最後まで従うと素晴らしいことが起こすわけです。そうしないとイスラエル民族が荒野の中で神様に対してつぶやいてしまうようになります。イスラエルはマナがいただいたのに、彼らは文句をばっかりして、途中で何回もエジプトへ戻ろうとつぶやきを言ってしまったりしました。その時神様が仰せられたことはこれです。出エジプト19章4節から5節まで、あなた方は私がエジプトに知ったこと、またあなた方をわしの翼に乗せて 私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。ですから私はこの妻のように器をたくさんたくさん用意したいんです。神様の不思議が私の生活にもこの会でにも起こるように、そのために器を用意し、つまり神様の御言葉に従っていきたいんです。けれども 何時に続けるためにいる力が足りない時もあります。その時改めて私自身の責任ではないことを思い出さなければなりません。ある父親のように言いたい。信じます。不信仰な私を助けください。マルコ9章24節。そうすると神様は私の気持ちをよくご存知でおられる、励まされる経験があるはずです。おしゃれな奇跡ではなく、私にちょうど似合う御業です。例えば主人の仕事で難しい電話をしなければならないことがありました。けれどもこの電話を何回も先延ばしました。そしてある日良い日本語で話すように祈ったところで電話が鳴って、その方でした。結果として良い話になりました。感謝します。小さいことでしたが、私にとって素晴らしい神の御業でした。神様は私を皆さんのそのまま信じたいままで用いたいです。問題はどれほど私が神様が言うことに従うのかです。最後にご自分で経験した不思議が周りにいる関係者にも影響を与えるわけということについて話したいです。聖書の話の妻の経験はとてもプライベートな不思議でした。彼女は自分の家に入ってドアを閉めました。妻と息子さん以外には誰もが神様の不思議を見ませんでしたが、結果は近所の人々の生活も変わったと思います。どういうことかというと、妻は負債を払うことができる。妻は負債を払うことができるようになりました。これを知って周りの人々も驚くべきですね。閉じたドアの後ろで行ったことは個人的なことでしたが、感謝するのはみんなでしたのではないでしょうか。この出来事によってこの妻の信仰がどのように変わったのでしょうか。彼女は最初にとても苦しくて絶望していたんですが、救われて改めて信頼するようになりました。ですから簡単な言葉で言えば、神様の不思議によって人生が変わりました。自分が罪人であることに気がついて悔い改めるという不思議によってこの人の人生がとても変わります。さっき申し上げたいとこはアフリカで経験した不思議な技によって成長させられて、神様の守りをもっと深く理解できるようになりました。この話の女性の近所の人もまた笑顔で生きている妻に気がついたはずです。というのは、不思議によって自分の人生も周りの人生も 変革をもたらされます。ですから神の声に聞き従い、器をたくさん用意し、この札内も北海道も神様の御業に響きますように信頼しましょう。アーメン。一言をお祈りいたします。恵み深い天の父様、皆を褒めたたえます。今日の話の中であなたの不思議によってこの女性の方は救われ、また笑顔で生きるようになりました。神様どうぞ私たちを同じように不思議を与えて経験できるように、知って笑顔でクリスチャンとして生きるようになりますようにと願っております。神様、私たちは自分の力で何もできないんですけど、あなたの力によって、あなたの御業によって私たちはできるものになりますので、助けてください。そしてあなたの不思議によって私たちの近所の人々、親戚もあなたを経験できることを確かめますので、神様どうぞこのように知って、たくさんの人々があなたの良い知らせ、あなたの福音を聞くようになりますことをお願いします。神様、これからの1週間のあなたの御手に委ねます。どうぞ私たちを毎日を強めて、あなたの祝福の中で歩むことができるように、そして私たちは聖書を読むべきですが、時々読めなくなりますので、神様どうぞあなたの聖書、あなたの律法に改めて興味を与えてください。このすべてをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。